おはようございます。ただいまより2020年3月1日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに賛美歌332番を歌い、主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りします。いつも私たちと共に歩み導いてくださる神様、お名前を賛美いたします。私たちの1週間の生活が守られ、心から礼拝を捧げられることを感謝します。国内で感染が広がりつつある新型コロナウイルスに私たちは不安を覚えます。神様に心を向け、さまざまな情報に踊らされることなく、神様に委ね祈りを持って歩むことができるように導いてください。一刻も早く国内と世界で広がりつつある新型コロナウイルスが収束しますように、また私たち一人一人の健康が守られますようにお祈りします。本日はマナデーです。神様の大きな愛の中で、この一年を通して園児一人一人が成長し、その歩みが守られたことを感謝します。園児を神様から与えられたかけがえのない人間として、個性を大切にする教育するマナー維持への働きがさらに用いられますようにお祈りします。 本日は教会総会があります。神の家族としてこの集いが神様の御心にかなったものとなりますように導いてください。今日の礼拝を心と思いと霊を尽くして神様に捧げます。この礼拝を神様が祝福してくださり、語られるメッセージを通して神様の大きな愛を知ることができるように、また私たちの心の扉を叩いてくださるイエス様を受け入れることができるように助け導いてください。新しく始まる1週間の私たちの歩みが神様と共にあり、豊かなキリストの香りを放つものとなりますようにお祈りします。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。本日はマナデーです。いつもマナイジェのためにお祈りと支援をいただきありがとうございます。第二礼拝ではいつも園児たちによる特別賛美があるんですけれども、新型コロナウイルスの感染予防措置としまして、1年の様子をまとめた写真と、練習です、歌の練習の風景をですね、録音した歌を流させていただきます。園児たちが心を込めて元気いっぱいに歌ってますので、どうかお聞きください。
はい、それではマナのために一言お祈りさせていただきたいと思います。天の神様、私たち土浦恵み教会にマナー愛知園を与えてくださり感謝いたします。そしてマナー愛知園にたくさんの子どもたちを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの恵みのうちに、あなたの御言葉によって、そして祈りを持って子どもたちが豊かに育まれていきますように、どうぞ祝福してください。そして、マナー愛知園で働いておられるたくさんの先生方がいらっしゃいます。またボランティアの方々もいらっしゃいます。どうぞあなたがその手と足を祝福してくださって、子どもたちを養育していく尊い器として用いてくださいますようにお願いいたします。マナー愛知園があなたの御手の中にあって、さらに成長し、さらにあなたの祝福を謳歌する主の園となっていきますように、どうぞ導いてください。マナでのひととき、マナー愛知園の1年間の様子を見てまいりました。私たちも祈りを持ってマナー愛知園を支えていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝いたします。救い主、主イエスキリストの御名によって祈りいたします。アーメン。おはようございます。それでは今日も聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書5章5節から17節の言葉になります。ダニエル書5章5節から17節の言葉ですね、お読みいたします。ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、占星術師たちを連れて来させた。王はバビロンの使者たちに言った。誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には、紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。その時王の使者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその意味を告げることもできなかった。それでベルシャサル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れた。王母は王とその貴族たちとのやりとりを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、いろいろと思い巡らし、動揺してはいけません。顔色を変えたはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、才気と聡明さと、神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上である、ネブガドネツァル王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちの長として立てられました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに、夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召して、その解き明かしをさせましょう。そこでダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきた、ユダからの捕虜の一人ダニエルとはお前のことか。お前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと聞いている。ところで私は知者、呪文師たちを私の前に召し、この文字を読ませてその意味を私に告げさせようとしたが、彼らはその言葉の意味を示すことができないでいる。しかしお前は解釈することができ、難問を解くことができると聞いた。今、もしお前がその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時ダニエルは王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私は、その文字を王のために読み、その意味を告げましょう。 紀元前539年、バビロン帝国のを繁栄と導いたネブガドネツァル王が死んでから23年が経ちました。その間4度も王が変わって、バビロン帝国はいよいよ傾き始めて、その意向を失いかけていました。バビロン帝国の最後の王であるナボニドゥスは傾きかけていたバビロン帝国ゆえに、新興国家がこう次々と立ってきました。で、その新興国家と戦いをしなければならずに、王であるにもかかわらず宮殿にいるよりも戦場で過ごすことの方がはるかに多かったんですね。そしてやがて、メディア・ペルシャ連合軍によって、ナボニドゥスは、バビロン帝国の最後のであるナボニドゥスは敗れて、アラビアの砂漠へと逃げていきました。そのナボニドゥスがバビロンの都を、そして宮殿を留守にしている間、誰かが守っていなければなりませんでしたけれども、その息子であるベルシャツァルが臨時の責任者として、王ではないですけれども、王のような権威を振りかざしながら、バビロンの都、そして宮殿を守っていました。父ナボニドゥスを破った20万のメディア・ペルシャ連合軍が、その勢いそのままにバビロン帝国、バビロンの都にこう攻め上ってきたわけですね。都を攻め落とそうと、ベルシャツァルのいる宮殿、城塞へとやってきました。そんな中、ベルシャツァルは、なさなければならない準備があるにもかかわらず、そうはせずに、痩せ我慢をしながら虚勢を張って、国中の貴族千人と共に男女入り乱れた乱行の伴う不毛な大酒宴を催すんですね。そして、民衆に対する、動揺を隠すように、我が国は大丈夫だと、陳腐な政治省のような大酒宴を開きました。で、その中で、決してあってはならないことまで、起こしてしまうんですね。それは酒の勢いに任せて63年前に、祖父であるネブガドネツァル王がエルサレムの神殿、神の宮から持ってきた主なる神様のみを礼拝するときにだけ使うことのできる神の器を持って酒を飲み交わしていくんですね。しかもその神の器は祭司のみが扱うことのできるものでありました。このベルシャツァルには父ナボニドゥスと同じような大きな劣等感、コンプレックスがありました。私たちが読むこの聖書には、そのベルシャツァルがネブガドネツァルのことを父というふうに書いてますけれども、実は父ではなくて、正確に言うとおじいちゃんなんですね。なんで父と書いているかというと、その自分の直接な父ではないけれども、祖父まで含めて父というような文化的背景があったようです。で、もう一つは、ネブガドネツァルの、その、意向にあやかりたいという思いもあって、ネブガドネツァルのことを父というふうに言っていたようなんですね。ベルシャツァルと父ナボニドゥスには大きなこう劣等感とコンプレックスがあるとこう言いましたけれども、そのコンプレックス、劣等感が何かというと、ベルシャツァルにとってしてみれば、母方のおじいちゃんネブガドネツァル、そしてナボニドゥスにしてみれば自分の妻の父、つまり義父ですね。義父ネブガドネツァルが彼らにとっては劣等感になりました。コンプレックスですね。偉大な祖父、義父に対して共通の劣等感を持っていました。そこで孫であるベルシャツァルは、誰も平服させることのできなかったあの偉大なネブガドネツァル王が、唯一ひざまずきへり下ったイスラエルの神、万軍の主なる創造主なる神様のみを礼拝するときに使うことのできる、しかも祭司だけが扱うことのできる神の宮の器を持って酒を飲む、ネブガドネツァルでさえもすることができなかったし、やらなかった。神の宮の器を持って酒を飲み交わすことで、私はコンプレックスを克服したんだと自分にも言い聞かせ、人にも見せつけながら、その愚行を白々しくもやってのけるんですね。 そしてちょうどその時、今日の聖書箇所ですね、ちょうどその時、つまり酒に酔い、乱行に酔い、力に酔い、金に酔い、から元気に酔い、意地と痩せ我慢に酔い、罪なる行いをもって自分の弱さと貧しさを包み隠すことに酔いながら、結果的に神をも恐れる冒涜な生き様を晒したちょうどその時、人間の手の指の形をした神の手が現れて、宮殿の塗り壁に文字が書かれるんですね。冒涜の結果、神から付けられた啓示の言葉が宮殿の壁に書かれました。で、その文字を見たベルシャサルは尋常ではない恐怖に陥ってしまうんですね。文字というものは人をこう恐怖に陥れる力も持っているようです。一週間で100ドルしか支給されないで、ハンバーガーしか食べられないというので、ハンバーガーリーグというふうにこう揶揄されるアメリカのプロ野球のマイナーリーグには4000人以上の選手たちがいますけれども、その4000人以上のたくさんの選手たちにとって、まさに死を、恐怖を意味するような文字がありました。それ何かと言いますと、一週間に一度黒板に書かれる首を通告する名前の表記ですね。チョークがこう黒板にこう、こう当たるコツコツというあの硬い音を響かせながら、ゴンザレス、ジョーダン、鈴木、パーク、カスティオというような名前が10名から20名毎週書かれていくわけですね。自分の名前をそこに発見した選手たちは、顔が青ざめて動揺を隠すことができません。その名前という文字を見た選手たちの集まったその空間には、何とも言えないこう緊張感と、張り詰めた緊張感と絶望感と恐れが支配しますね。自分の名前がそこに書かれた日には荷物をまとめて出ていかなければなりません。中南米から来ている選手たちがたくさんいますけども、彼らにしてみれば国会追放を宣告されたようなものですね。ただえさえ安月給なのに一瞬にして無職です。自分の名前という文字がマイナーリーグの選手たちを一瞬にして絶望と恐れへと、恐れへと陥れてきますね。夢もへったくれもないですね。野球のコーチが書いた横殴りの文字でさえも人を絶望と恐怖へと陥れる力がありますね。また書聖、書くに聖書の聖ですね、書聖と言われる王羲之という中国の書道家がいますけれども、史上最高の書家だと言われている方ですね。面白いことに、この王羲之の直筆の書っていうのは今一つも残ってないんです。じゃあ何が残ってるかというと、その王羲之が書いた書の模写だけが残ってるんですね。本人が書いていない模写であるにもかかわらず、日本でもたくさんの人によってその模写がされてますけれども、模写の模写でも、模写であるにもかかわらず、その文字は力強く、文字が踊って見るものを魅了して見るものを捉えるほどに、王羲之が書いた文字には力があるんですね。人が書いた文字でさえも人を絶望とか恐怖にも陥れて、また魅了して捉える力を持っているんですから、ましてや人の指の形をした神の指が現れて壁に文字を書いたんですから、その驚愕、仰天、恐怖、畏怖は形容しがたいものだったかもしれません。神の臨在がその場をこう満たし尽くしたということは容易に想像がつきますね。しかもその現れた指によって文字がその王宮の塗り壁に書かれたというのは、当時のその中東世界の文化的背景を考えると、あるまじき事件でした。私たちもテレビとか写真とかで見たことがあると思いますけれども、当時の中東世界では自分たちの成してきたその功績とか業績とか歴史というものを絵や象形文字を用いてこう壁に記録していくんですね。 言わずもがな、バビロンの王宮の壁ですから、大バビロン帝国を築いた歴代の王たちが成してきた業績とか、手柄とか、実績などが当時最も優れた絵描きによって、もしくは書家の手によって、それはそれは誇らしげに王宮の壁一面を埋めていたこと、埋めていたことでしょうね。なのに、そのバビロン帝国の栄光そのものである、その王宮に描かれた絵や文字が描かれているその塗り壁の上に、直接もしくは一回消されたのかもしれません。わかりません。その上に神の手によってオーバーライトされるんですね。上書きされていくんですね。神の手によってバビロン帝国の栄光の全否定です。神の宮の器で酒を飲み交わすという神への冒涜と愚行を働いたベルシャツァルにしてみたら、それに何かこう霊的なものを感じたんでしょうね。そればかりではなくて、ああ、これはあのネブガドネザル王が唯一へりくだって褒めたたえた万軍の主なる神様の神託が降りたんだと、すぐに直感で分かったんだと思うんですね。もう一回見てみますね。五節から、五章の五節から、それを見た、ベルシャサルの反応ですね。ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると、王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、先生術師たちを連れてこさせた。王はバビロンの使者たちに言った。誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には、紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。その時王の使者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその意味を告げることもできなかった。それでベルシャサル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れた。ベルシャサルのみならず千人の貴族、そしてそこにいる側室とか侍女たちを含めた2000人以上の人たちの酔いが一気に冷めました。その神の御臨在の前に酔いは一気に冷めて、顔色は変わって、腰の骨が緩むほどに怯えて、恐怖に膝の震えが止まらなくなってしまいました。文字を書いた指は消えたのに、その書かれた文字が残った。で、その文字から溢れる神の意向と尊厳がものすごかったんでしょうね。そして誠の神の前にへりくだるということをしないベルシャサルには、それは恐怖でしかありませんでした。もっと言うと、人が羨み、人が目標にするほどの富や力を手にしているベルシャツァルの根本を支配していたのは恐怖でありました。神の臨在と意向と尊厳を表す、その神の手によって書かれたその文字が、ベルシャツァルの人生の動機である恐怖をあぶり出してくるんですね。同じようにその私たちも、神の御旨を表す文字で埋め尽くされたこの聖書の言葉、その文字の前に神の臨在を体験したときに、私たちのうちにあるものがこう炙り出されてくるじゃないですか。ベルシャサルを見て一つこう気づかされることは、人の作る映画の動機は結局恐怖だということですね。恐怖が文明とか技術とか知識とか教養を発展させて、その発展を自ら美化して映画へと昇華させようと努めるんだけれども、神の御臨在とその文字の前にあって、その扱いがひっぺがされると、結局出てくるのは恐怖ですね。もちろんその神様の慈しみによる繁栄も大いにありますけれども、人のなす繁栄は必ず棘や毒が伴って恐れがついてもありますね。 多種多様なこう恐怖とか恐れがありますけれども、その恐怖をこう皮を一枚一枚こうひっぺがしていくと、最後に出てくる恐怖は行き着くところ、死に対する恐怖ですね。死の恐怖ですね。新約聖書で使徒パウロが、死が人を支配したということが一番の問題だと言います。一回見てみますね。ローマ書の5章ですね。ローマ書5章12節を見てみますね。お読みいたします。ローマ書5章12節。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、17節。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物を溢れるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。21節。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。今ここでパウロは、人にとって根本的な問題は、罪ゆえに招いてしまったその死が、人を支配してしまったってことですね。罪の結果招いてしまったその死が人々に広がっていって、その死によって人が支配されていることが人間にとって最も根本的な問題だと。でも、その死を打ち破る唯一無二の方法として神様が提示したのが、イエス・キリストによる恵みの命の支配ですね。恵みによる命の支配ですね。イエス・キリストを信じることによってのみ与えられる命の支配。すなわち永遠の命の回復によってのみ、人はその死の恐怖から解放されるんですね。なのに、ベルシャザルには、この命の支配、死の恐怖からの解放がなかったんですね。どんな豪勢な大宴会をもってしても、どんな権力や富をもってしても、どんな性的快楽や偶像をもってしても、その恐怖から、死の恐怖から解放されることありませんでした。彼の生きる動機が、根本的な動機が、恐怖だと、死に対する恐怖だということが、神の手によって書かれた文字が明らかにしてしまいますね。で、その恐怖に駆られて、駆られたベルシャザルは、大声で叫びながら、バビロン中の使者たちに、その書かれた文字を解読することができたならば、権威を表す紫の衣を着せて、金を与えて、第三の権力者の地位に引き上げると言いました。ここで第三の権力者というのは、自分が第二ですね。父であるナボニリスが第一ですね。その第三の権力者の権威を与えるということですね。でも誰もその文字を読み解くことができません。当然ですね。神の言葉と神の啓示は人の英知や知恵によって解くことはできません。聖書だってそうですね。聖書も世の英知や知恵をもって解くものではないですね。この前のメッセージの時もちょっと話をしましたけれども、世界四大文明の一つであるエジプト文明を凌駕する文明を持っていたバビロンの知恵を持ってしても、英知を持ってしても解けないですね。ダニエル書に何度も繰り返し出てくる表現があるんですけども、それは誰も解き明かすことができなかったっていうことです。ダニエルとネブカドネザルのやり取りの中で私たち何度も見てきましたよね。私たち人間は身もだえするほどに耐えて努力すれば大概の問題は解くことができるかもしれません。でも決定的なこと、本質的なことにおいては神様の前にひざまずかなければ解くことができないですね。世の方法しか知らないで、世の方法や人間的な方法を使えば使うほど分からなくなりますし、恐怖が増していきます。 恐れをかきたてるばかりですね。神の啓示とか神の言葉ならばなおさらのことですね。神の言葉や啓示は神様自ら示してくださらなければわからないですね。以前ダニエルがその大殺戮が起こるかもしれないという危機の中で、ネブガドネツァル王の夢を解かなければならないという時があったじゃないですか。あの時どうしました？ダニエルは。ダニエルは天の神様に祈って憐れみを請うたじゃないですか。命が関わる本質的な決定的な時に、彼は神に憐れみを請うたんです。いよいよもってベルシャツァルの恐怖は頂点に達しますね。人はその知りたくても知ることができないということに対する恐怖がありますね。ベルシャツァルは神の手による文字が自分の宮殿、栄光を表す自分の宮殿に書かれて残っているという、その文字が残っているというだけでも恐怖なのに、その意味がわからない、まさに恐怖ですね。知りたいのにわからない。そんな時誰が現れるか。王母が現れるんですね。10節から見てみますね。10節。王母は王とその貴族たちとのやりとりを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。いろいろと思い巡らし動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上であるネブガドネツァル王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、先生術師たちの長として立てられました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに、夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と、知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召して、その解き明かしをさせましょう。ここに出てくる王母っていうのは、ベルシャツァルのお母さんです。前のメッセージちょっと話をしましたけれども、ベルシャツァルのお母さんであって、ネブガドネツァル王の娘ですね。誰もひざまずかせることもできずに、誰にもひざまずくことがなかった偉大な王、世紀の覇者、父ネブガドネツァルが、神以外で唯一ぬかずき、ひざまずいた、その前にひざまずいた人がダニエルでした。2章を見てみますね。ダニエル書2章の46節ですね。それでネブガドネツァル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけて多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての知者たちを司る長官とした。という衝撃な場面を生で見たのが、ネブガドネツァルの娘であった王母であった彼女ですね。ダニエル書の5章10節で、その自分の息子ベルシャサルに対してこの王母が語りかける言葉がありますね。王よ、永遠に生きられますように、いろいろと思い巡らして動揺してはいけません。顔色を変えてはなりませんと、こう、すごく丁寧な日本語で訳されてますけれども、英語を見てみますと、英語の聖書を見てみますと、Don't be alarmed って書いてあるんですね。これどういう意味かというと、ジタバタしなさんなってことです。今この王母は自分の息子ベルシャサルを叱ってるんですね。丁寧に諭してるんじゃなくて叱ってるんです。ジタバタしなさんなと。常日頃から自分の父の名、ネブガドネタルの名を貶める夫ナボニドゥスに対して、自分の父の名を貶める息子ベルシャツァルに対して、こう腹立たしい思いをしていたようですね。バビロンの歴史を見てみると、この王母と言われるこの彼女は結構な力を発揮してたようなんですね。で、その王母が、全バビロン人が伝説のように語り継いでいる父ネブガドネツァル王が、この上なく丁重にもてなした神の人、ダニエルについて言及しますね。なんて言いますダニエルについて。もう一回見てみますね。11節から。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。 あなたの父上の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上であるネブカドネツァル王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちの長として立てられました。王がベルテシャサルと名付けたダニエルのうちに、夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召してその解き明かしをさせましょう。王母のダニエルを表する言葉がすごいことになってますね。聖なる神の宿る人であり、才気と聡明さと知恵にあふれた被験するもののない人がダニエルだと。これ以上の賛辞がありますか？で、ダニエルっていうとどうしても私たち教会学校の絵本とかそういう絵のせいでというかのおかげで少年ダニエルを思い浮かべますけれども、この時言及されているダニエルの年齢は82歳です。少年度ありません。82歳ですね。50代半ばで仕えていたネブカドネザル王が死んで表舞台から退いて30年近く経っていました。15歳で捕虜としてこう捕らえられてきて、神の導きのうちに国の高官、有力者として数十年働いて引退してそのまま人生を終えるかと思ったら、また歴史の表舞台へと登場してくるんですね。ダニエルは現役を退いてネブカドネツァル王以降たった7年間で4年間も王が変わる権力の変遷を見ながら傾いていくバビロンの滅亡を感じていたでしょうね。というのもネブカドネツァル王の夢を解くときに彼は知ったじゃないですか。バビロン帝国が滅びていって次ペルシャ帝国が立つということを彼は知ってました。20万軍の大軍を率いてきたペルシャのキュロス王がどれだけ有能な王であるのかということも知っていたはずです。メディアペルシャ軍に包囲されたバビロンの都の運命が風前の灯火であるにもかかわらず、不毛な大主演を開いている幼稚で分別のないベルシャザルを情けなく呆れるような思いと不憫な思いと哀れむような気持ちを抱きながら、いつものように国のために祈っていたことでしょう。そうしているところに突然王から呼び出しがあるわけですね。王から送られてきた使者と王宮に向かっていく途中に、その宮殿で起こった指の事件をこう説明されたでしょうね。で、歩いていきながら説明されていくところで、心の準備をしました。心の準備をして、いざ乱行入り乱れた後も生々しい、その王室宮殿に立ちました。この時初めてダニエルは、この事態の深刻さに驚愕するわけですね。想像します。その場に立ったダニエルの目には一瞬にして涙が、溜まって目が真っ赤になったかもしれません。特にダニエルを奮起させたのは、主なる神様のみを礼拝するときに祭司だけが扱うことのできる器を持って酒を飲み交わしている、酒を飲み交わす杯として使われている。捕虜として捕らえられてきてから67年間ただ一度も神を冒涜したこともなくて、あの誰もが恐れたネブカドネツァル王の前にあっても神の名を貶めないように自分の命を懸けて、ダニエルは神様を称えたんですね。なのにその横暴極まりない冒涜ぶりを見てダニエルはこう思ったでしょうね。ああ、この国は終わった。これがダニエルの胸中によぎった思いでしょうね。そんなダニエルの姿を見た、特にその鋭い眼光を見たベルシャツァル、またその場に居合わせた2000人以上の人たちはみんな一瞬にして凍ったと思います。現役を退いた 82歳の老人でありましたけれども、キリストの香りを放って神の御臨在を感じさせるダニエルの静かな気迫に満ちた姿、その場を圧倒して噂に聞いていた以上だと思わせたかもしれません。で、そこにいた人たちのほとんどが初めてダニエルに会ったかもしれないですね。でも噂は聞いてました。で、そんなダニエルにベルシャツァラは無礼な言葉を持って話しかけますね。13節から見てみますね。そこでダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人ダニエルとはお前のことか。お前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと事実かどうか知らんが聞いている、と言うんですよ。王母がこれ以上ない賛辞を持ってダニエルのことを紹介したにもかかわらず、お前なんか所詮我が一族に捕まってきた捕虜の一人じゃないか。という言い草ですね。でももしかしたらダニエル、ベルシャサルの中にはダニエルが、そしてダニエルの信じている神様が怖かったのかもしれません。でも彼は王ですね。王であるというプライドゆえに痩せ我慢と意固地な意地と虚勢でこう話すしかなかったんでしょうね。で、畳みかけることができないにもかかわらず、あたかも畳みかけることができるかのように、捕虜出身の老いたお前にもう一度出世するチャンスを与えようと言ってこう続けますね。15節見てみますね。ところで私は死者、呪文師たちを私の前に召し、この文字を読ませてその意味を私に告げさせようとしたが、彼らはその言葉の意味を示すことができないでいる。しかし、お前解釈することができ、難問を解くことができると聞いた。今もしお前が、その文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。と言ったら、それに対してダニエルがこう答えます。その時ダニエルは王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その意味を告げましょう。王よ、あんたがくれる金なんかいらんよ。あんたが取っときな。権力そんなものもいらん。ただし神の言葉だけはしっかりと述べさせていただきます。って言うんですね。滅びゆく国の報酬をもらって、ベルシャザルのしもべなんかにはならない。その金と力で私を動かすことなんかできないって言うんです。ダニエルは断固として、王の報酬と栄誉と力を拒絶しました。15歳の頃から何一つ変わらないですね。一章言っていますね。一章8節から9節。ダニエル一章8節。15歳の時のダニエルの姿ですね。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。15歳の時も王が食べるご馳走や酒によって身を汚すまいと拒否しました。もしかしたらベルシャサルがこう開いた千人の貴族を集めたの大主演の中に、ダニエルも元高官でありますから、招待状が届いたかもしれません。でもその大主演の中にダニエルいました？いないですね。ダニエルはその中にはいませんでした。ダニエルの生きる動機はお金じゃないですね。力でもありません。快楽でもないですね。ダニエルは世の繁栄に預かることを動機にした生き方をしていなかったんですね。富ではないものを富とする世の中、力ではないものを力とする世の中、知識ではないものを知識とする世の中、平安ではないものを平安とする世の中で、金に良い、セックスに良い、名誉に良い、笑いに良い、 組織におい、趣味趣向におい、虚しさにおい、酒により、それこそ人間の生き様だと吹聴するよう、なお拒絶するダニエルの姿ですね。そんな世は本当に逼迫するとダニエルのような誠の神の人を求めるようになってます。人間的に見たら、当の昔に一線から退いた一人の老人。しかしその一人の老人が醸し出す信仰的気迫、目の輝き、これ以上ない好条件を瞬く間に拒絶してしまうカリスマ。そこにいる誰もが、ああ、ダニエルはまだ死んでない、と思ったと思いますね。大帝国の1000人以上のVIPが一人の老人の登場に微動だにできません。これが誠の神の人の姿ですね。獅子は腐った肉を食べないって言いますけれども、神を冒涜する腐った肉を決して食べることもなかったダニエル。私たちこうクリスチャンが世の中悪いと言いながら、後ろでは世がくれる賄賂をもらっているならば、決して世の中を動かすことなんかできないですね。世が逼迫したとき、人々が訪ねてくることなんかしません。私たちキリスト者は神の霊が宿る神の宮ですね。私たちは私たちのうちにある神の栄光がどれだけ大きいものなのか知らないのかもしれません。ダニエルは捕虜出身の一線を退いた一老人に過ぎませんでしたけれども、神様は最後の最後まで彼を離さずに歴史のど真ん中へと今一度立たせるんですね。そしてネブガドネザル王にも全面勝利した霊的気迫でその場を圧倒するんです。来週以降の話になりますけれども、バビロンが滅びてペルシャ王朝が立つというその時にも、ダニエルはペルシャ王朝のその歴史のど真ん中にもう一回出ていきます。もう一回入れられていきますね。ダニエルは神の器として用いられ続けていきました。引退は私たちが決めるんではなくて神様が決めることですね。私たちはこの地上で息を引き取るその瞬間まで、神がいつどんな形で用いてくださるのかわからないということを知らなければならないですね。で、その用いられ方がもしかしたら命を、人生をかけなければならないことなのかもしれません。だからダニエルのように日々祈りと御言葉を持って準備していくんですね。彼は30年準備しました。この時代、この日本で、そしてここで神様は私たちにダニエルのような信仰的規約を期待しておられるような、おられるような気がしてならないですね。そしてその信仰的規約を帯びる者へと導いてくださる方がいらっしゃるじゃないですか。主イエス様ですね。主イエス様何もありませんでした。何も持ってないですね。でもその信仰的規約にみんな圧倒されたじゃないですか。バビロン帝国の後ペルシャ帝国があって、ギリシャがあったって、そのローマ帝国が立つじゃないですか。ローマ帝国のもとにイエス様も迫害を受けて、弟子たちも迫害、人たちも迫害を受けました。そう、ローマ帝国はいつひっくり返ります？300年経ったらひっくり返っちゃうじゃないですか、国家が。 信仰的気迫を帯びる者へと導いてくださる主イエス様を信じて一緒に歩んでいきましょう。お祈りしましょう。天の神様、ダニエルの姿を通して今一度あなたが私たちに教えてくださり感謝いたします。富でないものを富とする世の中、力でないものを力とする世の中、知識でないものを知識とする世の中、平安でないものを平安とする世の中にあって、私たちがどう生きるべきなのか、誠の生き方をあなたはダニエルを通して教えてくださいました。教えられたことを右の耳から左の耳に流すのではなくて、どうぞ教えられたことを私たちの日々の生き方に適応させていくことができますように、どうぞ導いてください。あなたが私たちのうちにいてくださいますから、私たちが神の宮です。神の宮である私たちがダニエルのように信仰的規約を持って生きていくことができますように、どうぞ祝福してください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌338番です。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。それでは2020年テーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理のない方お立ちください。といたします。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。